桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田明のおはよう市原、10月14日、うん、私は鉄道オタなんで、10月14日っていうと、はもう鉄道記念日と。で、本当はそういう話を個人的にはしたいんですが、マスターもあのこの人も鉄道全く興味ないんで、しません。
あ、そうなんだ。はい。
で、まあ、今日は後ほど演芸コーナーがありますんで、まあ、演芸に関してお話をねさせていただきますが、まずね、今日のリクエスト曲、私がチョイスしました。でね、なんか10月の曲お願いしますって言われたんで、真っ先に頭に浮かんだのがこの美川憲一さんのさそり座の女というね。
ああ
、まあさそり座10月だから。
なるほどね。
ちなみにこの曲、昭和48年です。で、発売した時はね、そこまで大ヒットじゃない。ただこれが知られるようになったきっかけってのはやっぱりコロッケさんのものまねですよね。で、48年っていうと、まあ、マスターはまだ厨房だ。
厨房だね。
この頃美川憲一さんって言ったら、まあ、人気歌手ですよ。ただそこからもう低迷していくじゃないですか。
だんだんね。
で、一時期あの
そうだね、
ちょっと姿消してたんだけど、90年代になってからコロッケさんがモノマネでね、で、その時にこのサソリ座の女っていうのが、まあ再ブレイクですよ。
まあ言ってみりゃそうだね。
ね、それまで美川憲一さんっつうと柳瀬ブルースとかね、
入
ったのが多かったじゃないですか。
確かに
今じゃもうこれがね、美川憲一さんの代表曲になってしまったという、ということでございましてね、10月の曲でございます。美川憲一さん、サソリ座の女、こちらを聴いていただきましょう。
私はサソリ座の女、沖の住む間で笑うがいいわ。あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく思い。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスワットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。
サソリ座の女、サソリの星は一途な星よ。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、折りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
料理が美味 味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの
8月の下旬の話なんですかね、
うん、
あのほんと久しぶりだね。 お祭りの屋台の仕事行ってきましたよ。
おやおや、はいはい、
もう何十年ぶりかね。あの時はマスターもいてね。
そうっすよ、
串焼きごちそうさまでした。
いや、とんでもございませんでした、
マスターもさあちこっち行くけど、
うん
うん、昔は見ただろうけど最近あんまり落語家見ないでしょ。
うん、そうっすね、
うん、
まあ座敷とかホールとかじゃないと、
うん、見なくなったでしょ。
見ないですね、
うん、実はですね、うん、2000年頃までは、うん、我々落語家っていうのは、うん、結構そういうね、なんかいろんなとこ行ってたんですよ。
へ、
もう21世紀になってからですよ、
うん、
落語家は落語家しかやらなくなったっていうのは、
うん、まあそれまで司会とかもやってたんです
ね。そうそうそうそうそう、
結婚式の司会とかね。
だから意外かもしれませんが、あの宮地君いるでしょ、商店の、
うん、はいはい、
あの彼は今でこそ商店のレギュラーだけど、
うん、
彼がね、
うん、
まだ若手の頃ね、
うん、
大喜利の仕事っていうと断ってたんだよ。僕大喜利できませんっつって。
へえ、
うん、それが今じゃ商店の緑ですから
ね、
うん、うるさいけど。一之助もそうだからね。
あ、そうなんだ、
うん、あんまりそういうの好きじゃないみたいな感じだったんだけど、だから本当にね、今落語家というのは、
うん、
純粋に落語をちゃんとできるようになったという、
うんうん
う
ん、
だって僕が若手の頃じゃね、考えられないものもあるわけですよ。
あ、仕事で、
うん、で、うん、でその今の落語家さんは、
うん、
もう2つ目だけの落語家、うちらの子はありえない、
うん、
うん、2つ目のそういった、うん、なんか有望株とか、うん、そういうのが何人か集まって立派な市民会館で全席して4000円とかね、そういう、
ね、
ありえない、僕らの若手の頃っていうのは、でそういう風にね、あ、今っていうのは本当落語をね、思う存分できるようになった時代なんだなって、うん、落語うまいですよ確かに、うん、その代わりなんだろう、あんまりアドリブ聞かない話が増えたね。
なるほどね、
うんうん、要はその役者さんが、うん、昔の役者さんっていうのは食えないから何でもやったけど、
うん、
今の役者さんって基本それだけに集中できるじゃないですか。
はいはいはい、
うんうん、だから本当に、まあ、落語は上手くなったけども、うん、小回りが効かないみたいなね。だから性能はみんなポルシェとか BM になってるけど、
うん
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 う
ん、
うちらみたいなハイエースじゃないみたいな、
うん、
そんな感じですね、
うん、
ということでね、
うん、
あの落語家ってね、
うん、
どんな仕事をしてきたのか、
うん、
そういう歴史です。
なるほど、
やっていこうと思います。
おい、
まず最初、
うん、
江戸時代、
うん、
そこからいきますよ、うん、あ、まあ、それは当然ですよ、
まあね、うん、
ですね、寛政10年1798年、
うん、
これね春のことなんですが、うん、あの初代の三笑亭辛くって人が、
うん、
あの上野の下屋、
下屋、
うん、上野の下屋ご存知？
分かんない。
ですね、上野と浅草の中間ぐらいかな。
なるほど、はいはいはい、
今でもあるんですが下屋神社、
ほう、
そこの境内を借りて、
うん、
有料の落語会やったっていうのが、まあ、寄席の始まりですよ。じゃあその時はね、どういう興行形態だったかというと、
うん、
晴天10日間って決めてたんですよ。晴天10日間、
あの雨の降らない日10日間、
そうそうそうそう、
営業、
うん、雨が降ったら、営業休む東京ボーイズみたいな。
なるほどね、はいはいはい、
15日例えば雨が降ったのが5日間あったら、うん、まあ、15日間かかるんだよ、うん、
なるほどね、
というか晴れてる日とかがやりますよ、
うんうんうん、
で軌道線は、投げ線でお願いしますと、
うん、
特に決めてなかったと、
うんうんうん、
で、やったんですが、
うん、
三笑亭辛く3日目で夜逃げしました、
うん、小金が入ったから、
ネタがなくなったから、
あら、
うん、いや、 なんでそもそも開こうと思ったかというと、
うん、
それ以前はね、まあ、好きな人たちが集まって、
うんうん、
料亭の座敷だとかああいうとこでお互い小話を披露してたんですよ。 今日こんな小話考えてきたんだけどどうですか、うん、面白いね唐草みたいな、うん
でちょっと奉還みたいなとこがあったの。
奉還じゃないです
とはない、
あくまでも、うん、そのそういった笑い話とか、うん、うだらせる話が好きな人たちが大勢集まって、うん、お互い披露するという、
あお互いが披露する、
そうそうそうそうそうそう、でその中でね唐具、うん、まあ、うん、あの人は当時は唐具じゃなくて、飾り職人の又さん、
ほう、
なんか飾り職人のヒデみたいなあこの人あのかんざしとか作ってたんですよ。
あなるほど、本業は
本業はで又さんがあんな名前で、屋号が京屋です、ちゃんとそこまで記録残ってるんですよ。なんで、その又さんって人がなかなかこうセンスがあると、
語りに、
うんうんうん、面白いと、うん、でそこで自信つけたんですね。あ今まではねこうやって同行の師でやってたけど、うん、これ普通の人に聞かせても商売になるんじゃねえかっていう、
へ
それで思いついて下谷神社でやったんですけど、うん、まああの当時の江戸の人だから暇なやつが多いわけですよ、
まあね、
毎日同じ客が来る、
あ
もう3日目に今までストックしてたネタがなくなったわけですよ。
昨日聞いたぞとか一昨日聞いたぞって
なっちゃうんですよ。ボンボンブラザーズみたいに何十年も同じネタやっても許される状況ではないわけですよ。
そりゃそうだな、
それで夜逃げして、うん、まず目黒神社に行ったんですよ。
あ場所変えればいいじゃんと、
じゃないんですよ、うん、僕これから夜逃げしますから、どうぞご加護をパンパンつって
すごいね
目黒に行ったんですよ。
ネタが一つ増えてやる
の、でその自分のやってたサークルだけじゃなくて、うん、あの関東にはそういったサークルがいろいろあると、うん、でそういったところ回って武者修行したんですね。
ほうほうほう、
例えば江戸だったら、うん、あのこういう話があるけど、うん、千葉に行けばこんな面白いやつがいる、うん、茨城に行けば栃木に行けばってんで、
そっか相手のやつも聞いてそれも自分のものになるもんね。
そうそうそうそう、まあパクったんですね。
はいはいはいはいはい、
それで関東一周ですね、関八州ですよ。2年ぐらいかけて回ったそうです。
お
まあ、当然その間パクった、例えば千葉でパクったネタを茨城でやったりとかしたと思うんですよ。でそれから改めてまた寄席をやって今度はうまくいったそうです、う
ん、10日間、
で、それからそれ聞いてた客の中から「いや唐草面白いね」ってんで、うん、あのまあ弟子もできたりして、それから話がどんどん増えていった、うん、
へえ。
でその頃の話家っていうのは本当大道芸に近いようなもんですよ。それは神社の境内でやったりとか、うんうんうん、あと江戸は長屋がたくさんあったでしょ、うん、でその空いてるところは空き棚っつって、うん、長屋の大家が、うん、じゃあ次のね入居者が入るまでじゃあちょっと10日間ここで何回やってやって、だって部屋さえ開けて座布団置いときゃできんじゃん。
そうだね、う
ん、そんな感じで、うん、そのいろんな寄席ができて、うん、最盛期には100件超えたそうですよ。
へえ、じゃあ大家が石庭みたいなもんだ。
そうそうそうそう、でそうなると、うん、今度は空き棚とかじゃなくて、うん、ちゃんとした小屋作ろうよ。
なるほど、うんうんうん、
でそうやって、寄席が誕生したっていうのが、まあ、話家の、うんうん、まあ、元祖ですよね、
うんうんうん、
で寄席もねそのあちこちやって人気がある人っていうのは、うん、まあそこの石庭から直接頼まれるわけでしょ、うんうん、ここ出てよと、うんうん、いや実はここにも頼まれてるとか、うん、だから売れっ子ったら1日何件も
だってね
はしごして、うんうんうん、それでまあお金稼いでいったわけですよ、
うんうんうんうん、
ところがだ、
うん、
そうやって増えて話家も増えて弟子も増える、うん、そうするとやはりねあの人気のあるやつはいっぱい出られるけど、うん、人気のいないやつは出られないって言って、
うんうん、
じゃあうちはうちの一門だけの寄席を持ちますとかそういうのも出てくるようになったんですよ。
お若竹みたいなやつだ。
そうだね、すぐ潰したけど、
うん、
あれで相当儲かったらしいからね。
うん、
いやバブルの頃に売ったから。
あそういうことか。
それで儲かって中野坂上にでかい打ち立てたんだよ。
そうなんだなんか、よくねえな、
いい打ちだよ。
あそう
で、まあ、そうやって落語家というのが、うん、まあ、認知されるようになってきた、
うん、
で寄席のそういった上がりだけで暮らししてる人もいるんだけど、うん、中にはさ、うん、お金持ちで落語ファンになると、うん、いや寄席とかにわざわざ行くんじゃなくて座敷に呼ぼうって人も出てくるわけさ、
うんうんうんうん、
でそうやってお座敷芸で稼ぐ人も出てきたと、
うんうんうんうん、
で、そうやって喋ってるうちに一回コマーシャルだそうですので、
はい、
じゃあコマーシャルの後続きをお話しいたしましょう。
はい。
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんに奢ってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡宿から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリー、
ドヒエモン。
はい、今回なんですけど、冒頭でも説明しましたと、8月の下旬にね、八幡屋さんという、これ市原に住んでる人は、みんな知ってるとこなんですが、そこが主催するお祭りの屋台で、特設ステージで、おしゃべりしたものをライブ録音したという、 ただあんまり聞かせるわけにいかないんですよ、うん、こっちも商売の種ですから、
ね、なるほど、
なんでほんのちょっとだけ聞いていただきたいんですよね、うん、まあ気になる方はねまたリクエストかなんかいただければ、うん、ギャラの相談から始めさせていただきますさあそれ置いときまして、さあそうやってね今度はお座敷に招かれるなる、
うん、
だからそうなるとそれでねお金を持つ人が出てくるなったわけですよ、
うんうんうん、
でそれで、ものすごくお金を稼いだ人が、6代目の春風亭柳橋師匠という方です。戦前ですよ、
うん、
戦前、
うん、
自家用人力車を持ったと。
お
で当時ね売れっ子のステータスというのは、うん、要は運転手付きの人力車ですよ、
うんうんうん、
でただこの時代ね、
うん、
落音家というのはものすごく地位が低かったんですよ、
うんうんうん、
一番の人気は講釈です。
お、
ね、2位が浪曲、
うん、
これがワンツーフィニッシュなんですよ。落音家もその下なんですよ、
うんうん、
じゃあなんでそれだけ講釈と浪曲が人気あったかというと、
うん、
まあ当時はね講釈っていうと勇ましい軍記者ですよ。
なるほど、
ね、うん、で浪曲ってのはね音楽入るじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそういった一大器だとか、はいはい、森の石松だなんだと、うんうん、それはものすごく人気があった、
うんうん、
そういった中で落音は八ちゃんこっちは上がりだからね、
うん、なるほどね
それはあんまり人気出ねえわな、
うん
うんうん、なんでね本当売れっ子の人たちっていうのは、うん、もう自前の人力車持って、
うん、
それこそもう主義なんかもうインボイスもクソもない時代だから、
うん、
もう消費税もない時代だよ、
うんうん、
もらったものは全部俺のものだよ、
まあね、
うん、だから本当に都内にいい家建てて、
うん、
愛人囲ってっていうね、そういう生活してたそうでございます、
うんうん、
でまあ人力車が廃れるとその柳橋師匠って方は当時まだね本当に数少なかった自家用車車を持つようになったという、
うんうんうん、
でそれがまあ売れっ子のステータスだったそれ、
うん、
そのまあ寄席に出ることも大事だけどどれだけお座敷に呼んでもらえるかっていう、
寄席よりもお座敷の方が金になったってこと。
めちゃくちゃ金になったそうです。
なるほど、まあ金持ちから呼ばれるんだからね、
うんうんうんうん、だってさ今の金持ちと違って、
うん、
今の金持ちって金の使い方知らねえじゃん、
うん、
ね、
うん、
昔の金持ちってそれは成金もいたけど、
うん、
まあ金の使い方分かってる金持ちが多かったから、
うん、
祝儀も弾むわけよ。
なるほどね、うん、
仮にだよ、
うん、
お座敷に呼ばれて、
うん、
まあちょこちょこっとやって、
うん、
でまあ30万ぐらいもらったとしよ
う、うん、
それが日に何件もあったらどうなる。
すごいね。
でしょ、
うん、
だから今の金額に換算して余裕で億は超えてたそうですよ。
だろうねきっとね、
うん、でそれが少しずつ買ってくるんでしょ今度、
うん、
ラジオが誕生して、
あはは、
ね、お座敷以外にそのラジオに出演してお金を稼ぐ、つまり、
うんうんうん、
マスコミだね、
うんうんうん、
だから これも、まあ、戦前からテレビが始まる昭和30年頃までの話なんですが、
うん、
ラジオの放送局でしょ、うん、TBS ラジオだ文化放送だ、
うんうんうん、
どこの放送局と専属契約を結ぶかっていうのがステータスだったらしいんですよ。
なるほどね。
そうすると例えば文化放送、
うん、
他の局には出られません。ただし契約料はこれだけお支払いします。それでお金を持つ落音家が出てきたんですよ。
へえ、
うん、でそれは売れっ子ですよ、
うんうん、
でうちの秘書さんの話ですけど、
うん、
入門したのが昭和26年ですよ、
うん、
まだテレビが世の中に誕生する前、
うん、
売れてる師匠たちではそういう専属のラジオ、
うん、
ね、あとはギャラのいいホール、要はよそのホールには出ないけどここのホールには出ます。その代わり契約料いくらですっていうね、
うんうんうんうん、
であとはレコード会社、
あ、はいはい、
うんうん、コロンビアレコードとかビクターとかそういうところで出すわけですよ、
うんうんうん、
これが売れっ子のステータス。当然お座敷もありました、
うんうん、
ただうちの主さんみたいにまだ売れてもいない若手のペーペーっていうのは、
うん、
何をねやってこうお金を稼いだかというと、
うん、
お祭りの屋台だそうです。
あ、そうなんだ。
うん、で当時はね、
うん、
まだそんな戦後復興で経済的に豊かじゃないから、
うん、
ギャラが米だったりとか、いやでもそれがすごいありがたいんだっつうのよ。
現物支給が、
うん、じゃあどんな感じで回ってたんですかって聞いたら、
うん、
まあ、うちの主さんが落音家、
うん、
あとは曲芸の人とか、
あ、はいはい、
あるいは三味線弾く人、うん、一座組むんだって、
う
ん、
なるほど。
でそのまあ駅からとりあえず電車で行くでしょ、
うん、
まあ、当時は汽車だな、
うん
うん、 そうするとその村の人たちがさ大八車とかで迎えに来るんだって、うんうんうん、でそういう荷物乗っけて自分乗せてもらって、うんうん、で村でやって、うん、腹いっぱい飯食わしてもらって、うん、でそれで何軒かこう村を回るらしいのよ、うん、石田君で、うんうん、ほんと旅芸人みたいな感じで、でその間仲良くなったお姉ちゃんとやったりもしたらしいんだけど、
なるほどね、
でそうやってまあ回るのが、うん、貴重な仕事だったっつうのよ。本当にテレビも何もない時代、
うんうんうん、
で落語家なんていうのはね、そんな田舎行きゃ知らねえから、うん、うちの所さん苦労したらしいよ。
あ、
うん、話やったって歌えとか、
あ、よく分かんないから、ね、
うん、なんだ踊りねえのかとか、
うんうんうんうん、
まずやじられるのが定番だったらしい。
あ、うん、
それでなんかいろんなものを覚えていったらしいよ、あの踊りを。
あ、はい、
なんかこう、
はい、
踊りでもさ、うん、ちゃんとして踊りじゃなくてこう見て笑えるような当て振りみたいな
と
か、あとモノマネとか、うん、落語じゃなくてもいいんだけどもそういうのは、
うん
うん、ただ食っていくためにそういうことをやってったっつって、
それでよく花塚さんの中で踊りとかやる人もいるんだね、
う
ん、
古い人はね、
ね、うん、カッポでやったりとかね、うん、
あとね、あの寄席の太鼓、
うん、
これがねすごく貴重な副収入だったっつうのよ。
へー、
どういうことかっつうと、
うん、
今はさ、うん、音源っていうのは CD もあれば、
うんうんうんうん、
YouTube もあるじゃない、
うん、
ないから、
うん、
寄席以外のそういった落語会は必ず生なんですよ、
はいはいはい、
そうすると三味線お師匠さんいるからいいけど、
うん、
太鼓下手なやつダメじゃん、
まあね、
うん、だからうまきゃ出番がなくても鳴り物で呼ばれるんだって。
あ、なるほど、
うんうんうんうん、実はね僕の時代までそれあった。
ほう、
だ入門した時に師匠に言われたのは、
うん、
太鼓だけは上手くなれと。実際ね僕2つ目になったばっかりの頃、
うん、
例えば NHK の収録で、
うん、
真打ちしか出られないから2つ目出番ない、うん、でも鳴り物で呼ばれるのよ。
でそれなりのギャラは来るんだ。
まあ1万円ぐらいだった。
おお、でもいいじゃないですか、
うん、あと5000円とかもあったけど、あとはホールラ今回でもそれ名人しか出られないけど、
うん、
あの生であの出囃子やんなきゃいけないから太鼓で来てくれとかってのはあった僕の時代までは。ただあの CD が普及するなってからはもうなくなったね、
うん、ああもうみんなそれで、ま、
なっちゃうから、
ま、任しちゃうからね。
でそうやってやってると、あ、歌川君太鼓うまいねと、
うんうん、
今度なんかこういうの出てみないって、
あ、なる
ほどね、やっぱりそういうふうに声かかるわけよ。
なるほどね、
うん、だ僕ね、うん、2つ目の頃実は結構ねそういったホール落語とか呼ばれてたのよ。
へえ、
うん、いや頑張ってくれてるからさ、うん、まあね、まあお返しだけじゃないけどみたいな、
うん、
だから僕らの時代までは寄席の太鼓を一生懸命やるっていうのはあのお金につながったんだよ。ただ今は、
うんうん、
みんな下手、
あ、そう、
聞いてらんねえな、
あ、
うん、要はもう太鼓叩いてもお金に結びつかないから
あんまり真剣やんないんだ。
もうみんな下手、
うん、
もう前座の間だけやってりゃいいんだろうって、うん、あとはもうね2つ目では CD だよ、
うんうんうん、
で寄席の太鼓うまいやついなくなったね。
うーん、
それも時代の変化よ、
うん
うん、だ将来本当にさ鳴り物師とか雇うんじゃないの専門の、
うん、なるほどね、
うん、だんだんだんだん本当にそういったものもねなくなってきてる、
う
ん、さあ話を戻すと、うん、そうやって師匠が昭和20年代、
うん、
お祭りだなんだって動いてて、
うん、
それで他にねもっと終わりの意思もたかったんだそうですよ。
う
ーん、炭鉱、炭鉱、
炭鉱、
あの当時は石炭でしょ、
うんうんうんうん、
で人がいっぱいいるからそれの慰問だっていう、う
ん、なるほどなるほど、
うん、そうすると本当にね下手なところに営業行くより待遇いいんだって。
あ、だろうね、
当時は、うん、あの先週紹介した飛島村じゃないけども、
はいはいはい、
もう炭鉱町は財政支出がすごいいいわけですよ、うん、
なるほど、
で
もって中の炭鉱夫はもう飢えてるからね、
そういう
、うん、園芸とかにね、
うんうん、でねうちの所さん何が一番ね嬉しかったかというと、
うん、
その炭鉱町、うん、24時間労働じゃない、
うん、
基本は三交代制が、
はいはいはい、
で映画館とかじゃなくて炭鉱会社が映画を買い取って、
うん、
慰問のためにタダで上映してるわけですよ。
なるほど、
それを見るのが楽しみだと。
ああ、
要はわざわざ映画館行かなくてもそういった炭鉱夫の施設に行けばいつでも映画見られると。
へえ、
で当時テレビもない時代だから、
あ、
うん、それで宿舎も その当時で、その当時ですよ、うん、冷暖房完備、水洗トイレ、
へえ、
だから下手な旅館泊まりよっぽど良かったってんで、うん、うちの社さんは昭和30年代ですよ、
うん、
まだ新地になる前、うん、2つ目の頃はその炭鉱町、うん、九州とか北海道随分行ったっつってたの、これも今はないよね、
うんうんうんうん、
でテレビが普及し始めると、
うん、
次に出てきた仕事がキャバレー、
うん、
うん、キャバレーに歌手来るじゃない、
はいはい、
さあ石原裕次郎ってなんだっていう、うんうんうん、歌手だけじゃないんだって、
うん、
つなぎで話し家が呼ばれるんだって、
へえ、うん、
そこで面白いことを、うん、なんかそこで大喜利のテクニックを磨いた落語家がああいった笑点みたいな番組に出るようになったっていう、
なるほどね、
うん、で僕なんかも大喜利あるけど、
うん、
そういった昭和40年代にみんながキャバレーで必死こいて考えたネタを受け継いでるわけですよ、うん、
なるほどなるほど、
うんでバブルの頃まではもうとバブルの頃ってもうキャバレーないよ、
うんそうだね、
ないんだけども今度はパーティー会場よ、
はいはいはい、
うん、バブル特有の、
うんうんうん、
ただし着物 NG なんだよ、
お
ースーツ着てくる着てくださいって、
あそうなんだ、
うん、それでスーツ着て、
うん、
でビンゴ大会の司会やったりとか、
はいはいはい、
ね、うん、それでなんかこう大喜利やったりみたいな感じでね、
うんうんうん、
そういう仕事を90年代までやってましたよね、
うん
うん、ただそういったものも今もうないんですよ、
うん、
で今の若い人たち二つ目さんなんか、うん、じゃあどうやってなんか生活してるのって言ったら全部落語オンリーだっつうのよ、
へ
ー、であとねうちの事務所なんかもそういうの結構力入れてて、
うん、
昔のねそういった落語芸術協会にしろ落語協会にしろ、
うん、
寄席の番組だけ組んでるわけよ、
うん、
それが仕事だったのよ、
うんうん、
でも今は全国各地に営業に歩いてるから、
うん、へえ、
そうすると予算決まってるじゃない、
うんうん、
じゃあ予算に合わせてじゃあこういう人呼びましょうとか、
うんうん、
じゃあ翔太も呼ぶんだけど、うん、それとは別の日に若手の落語会作ってくださいみたいな感じで、うん、
なるほど、
だ今二つ目ね、
うん、
落語だけで食ってるんだよ、
へ
え、羨ましいよ、
うん、うん、
だって僕が2つ目になった時だよ、
うん、
最初に言われたら何かっつうとスーツ買いだからな、
なるほど
着物じゃねえのかよっていう
営業行くのに、
そうそうそうそう、うん、であとできる限り大喜利のネタと小話のネタを仕入れるのだから、
なるほどね、
うん、結構行ったよ
3日で逃げないように、
うん、俺結構行ったよ、
あそう、
俺の先輩の雄之助さんとこに、
お
、うん、俺もさ山崎のウイスキー持って酒好きだからの人、うん、すいません教えてくださいっつってさ、そうかっつってで当時はあの人今でこそちょっと酔っ払いのおっさんになってたけど、
うん、
当時はめちゃくちゃイケメンの、いやモテてたんだよ、
うん、
よく合コン開いてくれたから、いいか歌うかと、
うん、
スーツはダブルだぞとか、
ね、
丸いで買えないだったら、
うん、
まあ、当時あったけど高級行けとか
あ、は
い、まあ当時のネタだよ、
うんうん
うん、いろいろねファッションの研究もしたよあの人としてで、ネタも教えてくれたんだけどさ、
うんうんうん、
まあそういう、まあ、時代によって変わってきたって、
うん、
まあちょっと時間が残ったんでマスターにも聞くけど、
うん、
マスターなんかもそういう時代の移り変わりあるでしょ、商売やってて実際売ってて、
まあもちろんそうだよね、うん、一番変わったのっていうのはお客さんの飲み物、
お、
うん、例えば、うん、俺が若い時だったらやっぱりビールはキリンのラガーだ、
うん
うん、キリン札幌水朝日って言ってるように、
うん、
キリン札幌ビールがないんだったら、
う
ん、
水でいい
って、水でいい、
うん、
朝日は飲むんじゃないとかってのが、うん、それがスーパードライが来たらもうみんなスーパードライ で、
うん、
で自分自身もねキリンラガー店で売ってたんだけどあんまり好きじゃなかった、
うん、
まあ、正直言って、それでスーパードライできた時に飲んだら、あこれ飲めるじゃんと思って、やっぱりそんなのとか、あとは今まで水割りってたらウイスキーってのが焼酎になったり、
そうだね、あそうだ、チューハイだよな、
そうチューハイになった、うん、それまでその前まではもう焼酎なんて飲むもんじゃね、臭くてあんなの飲めないって言ってたのが、 それが今
人気になっちゃった
ね、芋焼酎とかさ、自分も全然飲めなかったのが慣れるとあの香りがいいよねって感じになって、
大体僕もさ、うん、話し家になってからだよ、
うん、
なモスコミュールだとかさ、
あ、はい、
カルーアミルクとかって覚えたの、
なるほど、バーに行ったね、じゃあ、それ飲み物もそうだし、あともう和食は和食でも決まってたものが今も和洋中
そうだね、
全部 ありきになってきたっていうのもね、うんうん、それこそ話し家が背広はダブルに限るって言ってるようなもんで、うんうんうん、
今じゃ恥ずかしく着らんねえよ
確かにね変わるもんだ、
うんうん、さあ、でですね、まあ、これからご紹介いたしますのは、うん、そんな私が若い時代に、うん、そうやって必死に汗流しながら、うん、若手の頃やってたものを、うん、本当何十年ぶりだよやったの。まあ、その一部でも聞いていただければ幸いでございます、うん、じゃあ聞いていただきましょう、うん、
あまりこのマイクとの相性が良くないみたいでして、まあ、普段落語をやるときというのは、手にマイクを持ったりしないんですけども、今日は特別でございましてね、手にマイクを持ったままやらせていただきます、広報の方今、
まあ、ネタの方置いておきまして、うん、時間もないので、うん、スポンサー紹介、まずそばクラブ北駒さん、市原市犬なり茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます、先日はねハンバーガーありがとうございました。
ごちそうさまでした。
市原ジビエのワイルドポーク、こちらはねもう北駒さんがね一番このまあ有名なんじゃないでしょうか、うん、そういったメニューがたくさんございます。さあ他にはですね、アナゴ、アナゴ天せいろ、アナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、いずれも1600円ですが、こちらが好評販売中でございます。さらにさっきも言いましたがそばコロッケ、ね、これを使ったおハンバーガーが、ね、非常に良かった、まあ、これはね普段店では出てないので、うん、ね、とかイベントとかで見たらぜひお買い求めください。でこの元ネタとなっているそばコロッケですが、これは300円で販売しております。お店で召し上がることもできますし、テイクアウトも可能となっております。で詳しいことは北駒さんのホームページをご覧ください。市原そばグルメ北駒というキーワードで検索してください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74
のつるつるごっくん。
続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国の新米を販売中です。北海道ゆみぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。またですね、ご家庭やお店への配達も行っておりますし、玄米の量り売り、こちら店頭で 100g から受けたまっております。さらには山形県鳥海山高原ヨーグルト、こちらはね好評いただいておりまして、プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味各480円かっこ税別となっておりますので、ね、こちらはね本当に美味しいです。ぜひ召し上がってください。ヨーグルト以外ですと秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこ、こちらはね数に限りがありますので、お買い求めの際はね本当にご注意ください。そしてこれも長いこと好評いただいております、6ヶ月安心備蓄米サービス、常に新鮮なお米がいただけるサービスでございます。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお願いいたします。市原市役所そば0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ空海さんから、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、こちらがねメインとなっております。でですね、キッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも出店しております。白のキッチンカーに大きな空海の横断幕、これが目印になっています。ご覧になった方もいらっしゃると思います。結構これねいいですよね、煮込みでとかカレーはね、うん、
美味しいですよ、
ね、そういった美味しい模様はですね、ホームページ、旧 TwitterX ですね、そして Instagram、Facebook などにもアップロードされております。ぜひそちらをご覧ください。でまたですね、仕込みの手伝い、キッチンカーの売り子、アルバイトを募集しております。18歳以上男女問わず募集しておりますが、高校生だけはご遠慮くださいということです。まあ、詳しいことは SNS、そちら見ていただくか、電話での問い合わせ 043-488-6974 番でございます。さあ続きまして、広域社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせです。 市原市にお住まいで60歳以上、健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。ぜひやりがいを見つけてください。またですね、当人材センターでは市原市内の空き家ですとか空き城管理、こちらも受けたまっております。詳しいことはホームページを参照願いますが、電話でのお問い合わせは 0436603551 番、こちらの方までお願いいたします。で、秋といえば芸術の秋、うん、市原市民会館で行われるイベントをね、いくつかご紹介させていただきましょう。まずは11月3日金曜日、文化の日ですね。夢の架け橋コンサート、市原市市政施工60周年記念事業、まあ、これはあの中学校ですとか高校ですとか、そういった市内の学校が集って行う演奏会でございます。会場が午後1時、開演が午後2時から、市原市市民会館大ホール、入場は無料ですが、全席指定、チケットが必要となります、現在ね、もうチケットの受付は始まっておりますので、うん、市原市市民会館のチケットセンター、こちらの方までお願いいたします、まあ、ホームページがありますので、ぜひそちらご覧ください。さあ、そしてですね、こちらは翌11月4日土曜日、第16回市原市精神保健福祉フェスタ、こちらの方を開催いたしますが、誰もが住みやすい街を目指して声なき声に耳を傾けて、さあ今こそ手を取り合おうという、そういうイベントでございます。まあ詳しいことはですね、こちらホームページを参照願えれば幸いでございます。11月4日土曜日12時半開演、そして16時半午後4時半に終了予定となっております。市原市市民会館大ホール、入場は無料でございます。続きまして、これは11月11日土曜日、市原市市民会館のショーホールですね、午後の5時から、はい、スティールパルコンサートという、こちらの方はですね、あ、なるほど、ドラム缶からできたカリブ海の打楽器スティールパル、さまざまね、いろんな楽器で楽しもうという、そういうイベントでございます。こちらの方はですね、現在チケット販売中でございます。全席指定、一般の方が税込み2500円で、高校生以下が1000円となっております。内容ですとかチケットに関してはホームページを参照願います。さあ、そして11月12日日曜日、サンプラザフェスタ2023と、こちらはサンプラザ、こちらで、我々が収録している会場ですね、五井の駅前ですか。
そうですね、
そちらでのイベントになりますね。サンプラザフェスタ2023、ホームページ見てください。はい、以上です、はい、じゃあマスターお願いします、
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番、189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして、市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、続きましてですね、ここ収録しているサンプラザ市原からのお願いです。4階に温水プールと3階のフィットネスジム、コロナが明けた今またやるようになってます。こちら大変お安く利用できることだそうです。2時間で300円だの利用可能ということですね。で、当日来てそのまま受付取ってやることも OK ってことですので、よろしかったら来てみてください。こちらの電話番号 0436-24-1151 です。五井駅前のサンプラザ市原です。以上です。
はい、どうもご苦労様でした、はい、次はね、また私のリクエスト曲です。
はい、
南野陽子さんご存知？
うん、もちろん。何の
でしたっけ？陽子はすっかりね、なんかおばちゃんになっちゃったけどこれ1988年、昭和63年の曲です。秋のインディケーションっていうね、当時もうこの時代のアイドルしてんのって言われて、浅香唯だとか、菊池桃子だとか、工藤静香とかね、
懐かしいよね。
でね、これね、 あのなんでこれにしたかというと、まあ、アキラっていうのもあるんですけど、うんうんうん、この頃ねセシルチョコレートのコマーシャルやってまして、うん、私ね毎日買ってました。
それは何チョコが好きなの何のが好きなの
両方です。
あそういうことですか、
ね、基本チョコレートも好きなんでね、
まあねう
ん、でこの曲なんですけど、まあ、当然ヒットしました、
うん
ね、実はですねレコードいわゆる歌番組で歌うバージョンと、うん、コマーシャルで流れてるバージョンがちょっと違うんですよ。
へ
でファンはコマーシャルで流れてる、うん、あれレコードと違うじゃん。
お
で再販になりまして両方売れたんですよ、うん、
へ
で今日聴いてもらうのは、
うん、
どっちの CM で流れたバージョン。
あそういうことね。
私両方買いました。
あそうなんだ。どっちが好きだったの。
いやどっちもいいんじゃない。
あそうなんだ。
へ僕はアイドルオタなんで。
なるほど。
何のだけじゃなくて浅香唯とかも菊池桃子みたいな大好きでした。
あそうなんだ、ね、
ということでございまして曲ですね、南野陽子さん秋のインディケーションこちら聴いていただきましょう。ですね、はい、まあ今日はこの我々が寄席以外でどんな場所で稼いできたかっていうまあほんの一部ですがね、
うん、
ざっくりと紹介させていただきました。でただね最近ちょっと思うことがありまして、うん、今みんな PC 持ってて、うん、簡単に作れるじゃないですかチラシとか、
あ、はいはい、
ね、昔はそれこそプロがさ、うん、あの高い金出してフォトショップ使ったりなんだりって言ったけど、うんうん、今は無料でいくからでもソフトあるでしょ、
うん、
まあそれはねセンスのいい人アイデアのある人ってのはいいものが作れるんだけど、うん、なんかラゴン会のチラシ僕地方行きますよ、はい、そうするとうわうわってのあるんですよ、うん、これじゃあラゴン会だって伝わらないじゃないかっていうようなね、
なるほどね、
うん、まあただね、うん、こっちが金出してるわけじゃないし、うんうん、まあ向こうも全員で作ってくれてるから文句は言わないんだけど、うんうん、そういうところってのはもうちょっと、うん、勉強してほしいなと思ったね。
まあね、
うん、料理も多分あると思うんですよ。プロじゃなくて素人も気軽に作れるんだって。
そうですね、う
ん、だからこそちょっとプロから見て違うんじゃないのってあるでしょ
う。ねえ、うん、それ言ったらキリないしね、
うんうん、だからさあの、まあ、YouTuber がどんどん出てきてるってことを考えると、うん、本当プロとアマチュアの境目っていうのが曖昧になってきたなと。
確かにね、
そんな感じしますよ。でこれも以前話したけど素人の落語家今ものすごく上手くなってるのよ、
うん、あ分かる分かる、
うんうん、あの YouTube で稽古してるから。
あなるほどね。
動画付きで、
はいはいはいはい、うん、はいはいはいはい、う
ん、まあ合法なもの違法なものあるんだけど、うん、それは小三治とか新潮がさ動いてるの見て稽古する上手くなるに決まってんじゃねえかよ
そりゃそうだね、
うんうん、昔は、うん、そういうのがなくてあってもレコード、
うん、
だから話を覚えられても、うん、仕草だとか表情とか稽古できなかったんですよ、
うんうん、
ところが今はお金出さなくてタダで稽古できるわけですよ、
うん、
だからびっくりするほど上手い人いるわけですよね、うんうん、それでもやっぱり我々プロから見るとちょっと感じるとこあるんですね。
まあね、
うんうん、まあ、だけれどもなんだろうね、 あらゆる幅広く落語がひら、ね、広まるということに関してはまあいいのかなっていう、
うんうんうん、
いやあれさ地方落語家行くでしょ、
うん、
聞いたことない落語家の名前があるなと思ってよく見たら、うん、アマチュアの落語家が1000円とか2000円取って落語家やってるんですよ。客来るんですよそれで。
お、
まあ、びっくりするわあれは、
うんうんうん、
いや恐ろしいもんだと思いました
、
まあまあ、でもね今後もおそらく、まあ、寄席だけじゃないですよ、
うん、
もうありとあらゆるチャンネルにおいて出てきますからね。
まあね、うん
うん、あのマジックジェミに聞いたんだけどさもうマジシャンはもうプロとアマチュアの差がないんだって、
うん、なるほどね、
うん、だからその本当だったらあの日本奇術協会みたいな団体があるんだけど、うん、そこに入ってないマジシャンでプロ名乗ってる人もいっぱいいるっつってたからね、うんうん、だからマジシャンはどうやって差別化していくか大変だっつってたよ、
うん、
ジェミが。ということでございまして、今週もねお付き合いいただきありがとうございました。また来週です。さよなら。
どうもでした。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
仕込みを一生懸命頑張っているタパサートデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、一夜ら国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリ、
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
ああ、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。